この番組はなんであの時カフェの提供でお送りします。
なんであの時、なんでなんでなんでなんであの時 FL 暗黒ナイト。はい、こんばんは。常川常夫の暗黒ナイトの時間でございます。
いや、今日も暗いですね。
もう十分
私暗黒アシスタント、実は暗黒アシスタント、
実は
なんであの時カフェマスター徳松たけしでございますが、
はい、よろしくお願いします、
ね。まあ、この番組は、アーティスト常川常夫さんの、まあ、暗黒な世界を、
はい、
まあ、どんどんこのポッドキャストを通じて広げてって
広げてどうすんだって話
も
ありますけど、ね、
この世を暗黒に包もうと、はい、
そんな大げさなもんではございませんが、
暗黒に包み込もうといったそういう野望を持った番組となっておりますが、
ものすごい野望です
ね、はい。今回も素敵なゲストが来ておりますので、
今日も常川さんから呼んでしまいました。
はい、紹介お願いいたします。
はい、今日のゲストは紙一重さんでございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
だからその暗黒に無理やり引っ張られなくてもいいですけど、なんか普段からそういう人だと思われちゃうんでね、はい。ということで今回のゲスト、
はい、
紙一重さんですが、
ま
あ、紙一重さんといえばこのなんであの時 FM では意外にこうおなじみで、はい、ね、何度も出演されているんですが、この常川常夫の暗黒ナイトとしては、
はい、
この女性以外のゲストが出るっていうのは
鉄五郎さん以来、
あ、鉄五郎鉄五郎さんはもうちょっと別枠ですから、
別枠ですかね。
常川さんのもうあれですからね、あの守護霊みたいな人ですから、はい、まあ、そういう意味では、まあ、ゲストとしてはもう本当にこの紙一重、はい、まあ、ご夫婦で、ね、
ね、
ユニット組まれている、
本当にもう、ね、
まあ、だから梶さんが男性でゲストっていうのは珍しいですけれど、
そうですね。でも梶さんのギターがかっこよくて、
はい、あ、なるほど。
歌もそうですけどね、もう本当にかっこよくて、
いや、だから僕的には今日なんかこう謎のって言ったら変ですけど、オールスター感があるというかいやー、これはちょっとこう名古屋のこのなんていうんでしょう、独特の世界をお持ちの2組がこう横に並ぶと、なんか僕までなんか謎の緊張感が走って、なんかちょっとさっきから喉が渇いてしょうがないですけど、なんか常にこう、これは暗黒のパワーなのか何なのか分かりませんが、
いや、もう気楽にやってください、
はい、
気楽に、
はい。まあ、けど今日いつもね、こうユニットで、出ていただいて、まあ、最後にお葬式を歌っていただくっていうパターンがね、
いつの間にかエンディングテーマに
そうですね、
なってしまいましたけどもね、
そのもうテンプレートみたいになってましたけど、
はい、
今日はまあ比較的に、まあ、女性ボーカル、まあ、
はい、
奥様の方と、
はい、
こうセッションみたいな形で、
まあ、前々からもう何回 もう10回ぐらいはライブで歌も歌っていただいて
ると思うので、
そう
な
んですね。
そんだけ付き合いが古いっていうことですね。
ああ、そうですか。まあ、しかも今回は、まあ、紙一重さんの、まあ、楽曲も、
はい、
まあ、演奏していただけるということなので。
素敵なんだ、これが。
いや、だからこれはまあ、本当ね、百聞は一見にしかずじゃないですけれど、
そうですね。
まあ、本当にお聞きいただきたいんですけれど、
はい、
まあ、とにかくですね、まあ、僕の印象として、この二組っていうのは、やっぱりその独特な、独自の世界観がですね、
毒ってそれあの毒っていうと、
いやもう
そういう感じ、
もうほぼ
毒毒しいの毒で、
いや、だからむしろ僕から見るとこの紙一重とこの常川常夫というこの二組がなんか逆に避けて、
はい、
な、逆にあまりこう合わないようにしてるんじゃないかぐらいに思ってたんですけれど、意外に今話聞いたら
そうでもないですね。
そうでもなく意外にセッションしていたりですね、あとなんかさっきちらっと小耳に挟んだんですが、常川さんの CD を作る時のレコーディングも紙一重さんが携わってる、梶さんが担当っていうんですよね。
まあ、そうですね。
いろいろ
こう作っていただいて、
ミ
カさんがコーラスをしていただいているという。
はい、けどどうなんですか、もう梶さんほぼ瞑想状態になってますけど、なんか
暗黒に入ってます今。
すみません、この収録中に悟るのだけはやめてほしいんですけど、悟りの境地に達するのはいいですけど、今日じゃなくしてほしいんですけど、大丈夫、はいはい、引き続き瞑想中ですけれど、なんかその2組の、なんていうんでしょうね、やっぱり独特の世界ですけど、全く違うじゃないですか、世界観が。
まあそうですね。
だからまあまあパーソナリティの、常川さんから見たこの紙一重さん、まあ、このあと楽曲もね演奏していただきますけど、はい、どういったどういう風に見てるって言ったら変ですけれど、
もうその世界観、本当にあの独特の世界観と、
うん、そうなんですよ。
またそれにちゃんと負けないだけのギターテクニック、
ね、
それから歌唱力、
はい、
コーラス力、
はい、
もうすべて備わってて、もう聴いてるとゾクゾクワクワクしますね。
なるほどね、はいはいはい、やっぱそういう意味ではやっぱりそのなんか言い方合ってるかわからないですけど、やっぱり常川さんはもう紙一重さんも一目置いて
る、もう全然置いてます
よ、
かっこいいものを、もう元プロでもからね、
なるほどね、ああそういうことなんですね。逆にちょっとすみません、瞑想中ごめんなさい、逆にあの梶さんから見るあの常川さんってどういう印象なんですか。
怖
まあ彼の音楽そのものですね。
いや情熱大陸の最後みたいになってますけれど、もうちょっと、もうちょっと長めにコメントいただけると、なんか締めの言葉みたいになったんですけれど、もうすべてもう聞けばそれ以上それ以下でもないってことですか。
I don't know。 私は彼のいろんな人生の局面は知りませんが、でも彼の曲を聞くと彼の人生そのものなんだなって、
うん、
よくわかります、う
ん、なんか高校入試の例題みたいなの出てきましたけど、なんかこの文章を訳しなさいみたいな、なんかマイケルとケンの会話みたいになりましたけれど、あとにかくあどうもうお構いなくということで。いやけど逆にどうですか、奥様から見てその常川さんの世界観っていうのは。すみません、何も引き今日も引き出せなかったので全部僕のせいです。全部梶さんからのその真意を全部僕が探り入れなかったら全部僕のせいです。すみません、ちょっとあの奥様の方にちょっとじゃあ
フォローみたいな、
はい、あの通訳みたいになってますけれど、常川さんに対しての、まあ、印象というかどういう見方をしてるのか、まあ、これちょっと常川さんとしてもちょっと緊張するというかね、
それはもう御所ですから、もうめ
っちゃ緊張します、ちょっとドキドキしますけど、どう見てるんですか。この
やっぱりあのさっきもねあのご紹介いただいたように、はい、あの付き合い意外と長くて、
おーそうなんですよね、
で最初にねあのお聞きしたときにすごいフレンドリーな方なんですけど、はい、歌詞とかはやっぱ暗黒で、
あ、ね、
まあ、しかもねその女性が、
はい、
その本当になんか実際にねクラスメートの方が、まあ、いじめみたいな体験をしていて、それをじっと観察していてできた曲だっていうんで、うん、なんかこう観察してたんだって思うと怖いような感じもするんですけど、でも曲がとても美しいんですよ。曲が
云々、観察してた行為にちょっと、
ね、やっぱり結構ちょっと怖いかなって思い
ました。あ、ちょっと怖いかなって、やっぱ女性としてはちょっと、ね、ひょっとしたら私も観察されちゃったらどうしようっていう怖さを、
そういうちょっと洞察っていうのが、
そうですね、しかもやっぱりその常川さんの楽曲のやっぱすごいとこって、しかもそれが学生時代に作られた曲をこう今でも歌い続けてるっていう方ってなかなか珍しいじゃないですかね。
今は枯渇しているので、
あ、やっぱりその学生時代の溢れ出す感情が、あ、
もう今は日々の生活にいっぱいいっぱいで、
まあやっぱり思春期とかってね、みんなすごい感性が豊かだから、確かにそういう時にできた曲って、
そうですね、ね、
あのや
なかなか超えられないというか、ね、なんかその点って言ったら変ですけれど、あの瞑想中なのかもう寝ちゃってるのかどっちかわからないですけれど、梶さんは今でもなんかそのインスピレーションとかその新しいものに対しての追求っていうか、 なんかその枯渇してるイメージが全くない、興味っていうか、いろんなものへの好奇心がいまだにこう旺盛っていう印象があるんですけど。
I think 私が考える
にはあんま英語得意じゃないですよね。I think 私がって切り替えるの早いんで、あはいはい、
私、どうぞ。
I think はい。
これ何の集まりだった
何。何の話だっけじゃなくて、何の集まりだっけって言いました今。
うん、
いや何のじゃないですよ。常川常夫の暗黒ナイトのゲストですから。
うんうんうん、は
い、
知ってる知ってる
知ってますよね。うんうん、はい、
わかるわかる。
はい、あの、だから、うん、その未だに梶さんは、うん、いろんなことにその興味っていうか、うん、好奇心が強いなという印象があるって話なんですけど、
うんうんうん、
どうですか、未だにやっぱいろんなものに、新しいものでもいっぱい興味ありますか。
ねえ。どうなんだろうね。
あるよね。
ありますよね。なんかね。
結構ねびっくりするぐらいね、はい、いろいろ。
だからそういうアンテナというか、
そうそう、こういうものが最近あるんだとか言って話してくれると、やっぱり変わったものが結構あって。
そうですよね。まあ、例えばまあ今流行ってるものとかだけじゃなくて。うん、けどなんかそのね、ちょっと違った角度から新しいものを見つけていくっていう、うん、でしかもそれはあの楽曲とかにも反映されていったりするわけですよね、多分。
そうですね、かなり、
うん、
多分そうでしょうね。
ね、
いやもうみんなでフォローするのもう必死じゃないですか。もうこんなに気使ってる常川さんあんま見ないですよ、なんか。
大御所ですか。
いやいやいや、大御所ですから。
もうお二人大御所ですから。
なるほどね。まあけどなんかその単純にまあ意外にこうなんていうんですかね、交流があるんだなというのは、なんかこの二組がなんか混ざってる。大丈夫ですか、なんか今なんか今イマジネーションが湧いてるんですか、なんかちょっとなんか左腕がすごいこう軽快に動き出しましたけど、なんかリズムも
あの仏様の
ね、
こうね、こういろいろ
最初僕パチンコのダイヤル回してるのかなと思ったんですけど、イメトレ始めたんかなと思ったんですけど、
後ろのショーペンハウエル。
いやいや、なんだっ
け。いや、ちょっと哲学してみたんだよね。
いや最近、いや最近作ったちょっと小ネタ急に発表しないでください。なぜ後ろのなんて言いました。
いやいや何もない。
ハウハウ
ルパートホルムズ押されて泣くなってな。
どんだけ自由なんですか。ちょっとちょっと僕叱れないんで、ちょっと奥さんから叱ってくださいよ。ちょっと
ダメだね、
ダメだねじゃない。もっと強めに叱ってください。もうありがとうございます。いやだからね、まあとにかくですね、これはもう本当に先ほどガジさんが言ったように、やっぱりこの楽曲を聴けばもうこれはね、
あ
のそうだ、どんだけ喋ったところでわからない。これはもうやはりお二人、
僕最初から出会った時からそうでしたからね。
そうですね、
あの某川名にあった、
はい、
井口さんのお店。
いやいや別にあの隠す必要ないね。あのプラスワンで出会ってから、は
い、
やっぱり
最初に隣に座っていただいた、
はい、はいはいはいはい、
めっちゃ僕覚えてますもん。
ああそうですか、うん、あ
もう座った瞬間からあのこの大御所か大物か、
なるほどね、独特の空気感がね。
いや、
まあけどそれはちょっと分かりますよね。実際演奏が始まると
始まったらもう
なんだこれ、
圧倒されましたね。
いや僕もね、だから要するになんていうの、いまだに紙一重さんをジャンルで例えれないんですよね。もうまさに紙一重って、うん、まあけど僕はこれあの常川さんにも同じことが言えると思いますよね。
いいいい、
あの常川さんもジャンルで言うとやっぱ常川常夫というジャンル、まあ、鉄五郎さんしかりですけど、はい、まあそういった部分で、まあとにかくこれはもう聞いてみればこの世界観は全てわかるということ で、
そういうことです。
今回はですね、まあ、いつもこの、大丈夫ですか、
大丈夫ですか、
ようやく締めにかかったのに、なんすか、なんか今また
なんか
左腕がなんか動きましたけど、何かイメージが
インスピレーションが湧いたみたいです。
インスピレーションが、ね、
湧いたみたいです。なんか
前降りてきたところで、
ところで、
で、今回はですね、ちょっといつもの番組ではこの後お葬式歌ってぐらいだったんですが、
はい、
まあスペシャルライブということで、
そうですね、
まあ無観客ではありますが、
はい、
紙一重さんの楽曲を2曲、
はい、
さらにその後に常川さんの楽曲、紙一重さんとのこうね、 コラボバージョンで2曲、
はい、
披露していただけるということで。
音楽番組みたいですね。
音楽番組なんですよ。ずっと、
あ、ずっと、
ずっと、
あ、そうでしたか、
はい、はい、人間の、
気がつきませんね、
人間の黒歴史を掘り下げるって番組ではないんです。
気がつきませんね。
最近そんな話になってましたけどね。はい、はい、といったところで、じゃあ、一旦スタンバイに入りたいと思いますので、
はい、
準備の方よろしくお願いいたします。
それでは組一重さん、
ライブよろしくお願いします。
お願いします。
慈しみをまだ見ぬ始まりさえも抱いて歩こう。End of days。
だけど、お前らよく鏡を見ろよ。
さあということで、上一重さんのね、まあ、本当に先ほど前半のトークでも言ってた独特な世界観の、ね、まあ、演奏が終わりまして、やっぱり独特な
人間工場ですからね。
人間工場、いや、まあ、だってね、まあ、人っていうのがね、そういう風に見えてしまうぐらいね、だからその中で、まあ、この空間だけはもう絶対工場では生産できない人間が次々と作られてる感じはしますが、まあ、このあとはですね、まあ、さらに、常川さんと、上一重の奥様の、コラボということで、
コラボ
2曲、披露していただいて、はい、お別れ、そのままお別れしたいなということなんですが、はい、まあ、2曲目はいつも最近もうおなじみになったお
葬式、エンディングテーマになっちゃってますからね。
エンディングテーマになった
いつの間にかエンディングテーマになってますからね、
はい、お葬式を、はい、披露していただくんですが、はい、今回はもう1曲、スペシャルに、はい、はい、
徳橋さんがリクエストしてくれたんですからね。
そうなんです、私がまあ、リクエストさせていただきました。まあ、一応ね、この番組の、なんであの時 FM という、はい、店内放送でも、この喫茶店、なんであの時カフェでは流れてまして、そこでいつも、僕の DJ の曲紹介の感じで、まあ、常か常ので、大嫌いっていう感じで、この曲流れるんですよ。
恐ろしい喫茶店だ。
はい。だからまあね、まあ、今から披露していただく大嫌いという曲なんですけれど、もう本当に、はい、コーヒーを飲みながらね、大嫌いというフレーズがこんなに響き渡るこんな素敵な空間
な素敵な喫茶店で
カフェはないと思いますが、まあ、今回はその常川さんの代表曲大嫌い、そして、このエンディングテーマであります、お葬式を続けて2曲、演奏してこのままお別れしたいと思いますが、梶さん、はい、どうでしたかいやー、ちょっと僕はもう梶さんが悟りに入るタイミングがだんだん分かってきたのでちょっと今ピタッと止めましたけど、梶さん、今回、まあ、常夫の暗黒ナイト、出演してみてどうでした？感想、一言で言うとどんな感想でしたか？
So, 私はその時、
いや、だから英語苦手ですよね、どっちかっていうと。もう、そうに関してはもう日本語ですよね、SO の方じゃなくて、
そう、
そう、そう、そうねっつってましたから、まあ、ということで、そんな英語が堪能な上一重の梶さんと、ゲストにね、上一重さんに来ていただきましたが、本当に今回はありがとうございました。
ありがとうございました。ね、
はい、また、ちょっとこれはもう、上一重の二人の暗黒部分は、そうそう簡単には、
ね、見れないですからね。
掘り下げれませんから、またゲストにもね、来ていただきたいなと。
わざわざ暗黒っぽい曲をね、はい、選んでいただきまして、ありがとうございます。はい、
じゃあ、常川さん、最後に演奏の方、よろしくお願いいたします。
はい。それでは、ミカさんのコーラスを交えまして、大嫌い。
苦手なマラソン大会で一緒にゴールしようねと約束したにもかかわらず、ゴール手前でもダッシュ。そんな卑怯なあの子が大嫌い。誰にも内緒にするからと好きな子教えてとせがまれ、そっと教えたら次の日にクラス全員が知っていた。そんな嘘つきなあの子が大嫌い。体育の時間 間の長縄跳び、あたしが入る番になり、タイミングを計っていたら縄の回転速くなる。そんな意地悪なあの子が大嫌い、大嫌い。好きな子同士でグループを作れというか吸引、あぶれたあたしに手招きし、好きでもないのにグループに。そんないい子ぶるあの子が大嫌い、大嫌い。体育のため息が得ていると風紀委員が寄ってきて、ブラジャーパンツをチェックして、色が濃いから校則違反。そんな細かなあの子が大嫌い、生理が映るから夜なと大きな声でがなられた。なのに自分が重い時、熱いの貸してと寄ってくる。そんな調子のいいあの子が大嫌い、大嫌い。そんなみんなが私は大嫌い、大嫌い。きっとみんなも私を大嫌い。
想像してみる。 計を私自身が死んだ後のお葬式の様子棺桶の中のドライアイスの煙に乗せて私を死に至らしめた人に呪いを届けます。居場所をしているあなた、なんとなく息苦しくはないですか。それは私の怨念があなたの首を絞めてるから。南無蓮華経。学校ではクラスメイトが何やらひそひそ話す。どうやら私を孤立させるための相談のよう。ひそかに憧れてた男子までがその輪に加わる。その日の夜うなされながらまた葬式の夢を見た。今証拠をしているあなた、まっすぐに立っていられないでしょうね。それは私の魂が周りの空気を揺さぶるから。南無蓮華経。私がよく耳にする母親の言葉、あんたなんか産まなきゃよかった。さらには妹までが言ってのける。恥ずかしいからあっち行って。四方八方どころか全方向行き詰まってる私。私が好き